皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は宝生流能楽師の佐野昇さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、宝生流能楽師の佐野昇さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。佐野さんは昭和35年の生まれで、東京都のご出身です。小中学校時代を清水区美保で過ごし、東京芸術大学を卒業された後、宝生流能楽師となりました。現在、宝生流能楽師して方として活躍する傍ら、伝統文化としての能楽を伝える活動を続けていらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
佐野さん、おはようございます。
おはようございます。
大変忙しいところ、ご足労いただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
また、佐野さんのような、もう世界を相手に活躍されている方をお招きしてインタビューさせていただく、大変ありがたいというふうに思います。今伺いがありましたように、昭和35年の生まれということで、はい、生まれそのものは東京なんですか。
そうなんです。
それで小学校中学校が今の静岡市清水区ですか。
はい、当時ですね、私が行ってました学校は清水市立美保第一小学校、後に清水市立美保第二小学校というのができまして、私そこを卒業しました。それでその後中学は清水第五中学校、
あ、美保は五中ですね。
はい、はい、ここは私の卒業した学校です。
それから高等学校は東京で成城高校、はい、ということですけれども、なんかお父さんが転勤っていうか、そういう立場にあったんですか。
はい、実はもともとうちの父方がこの能のうちなんですけれども、祖父は3人兄弟この能の役者としてやっておりました。でその後父たち兄弟は、長男のうちの叔父が後を継ぎまして、そんな関係で私はその中学までは父親の仕事の関係で転勤が多かったです。で後にうちの叔父のところは今度娘しかおりませんもんですから、能はもともとその男がやっていく舞台なもんですから、それで、私がその後を継ぐことになりましたんですけれども、
うん、能楽師っていうのは、まあ、一子相伝というか、家族の誰かがついていくということになることが多いんでしょうか。
世襲としてやっていくことが多いんですけれども、でも私が育てられていく途中は、うちの叔父も私に言いましたのは、嫌ならやめろと。でその最終的な決断を中学卒業の時にどうするか自分で決めろと言われました。でお互いいやいや教えて、お互いいやいや教わってもしょうがない、今なら他の仕事に就ける、嫌ならやめろ、自分で考えろという中で自分でやりますって、まあ、言ってしまったんですね、これは。
しかし逆にね、この現代の佐野さんからずっと遡っていくと、やっぱり何らかの必然性っていうものがね、運命的なものがあるなっていう感じはしますけれどもね、お伺いしてると、
私も今自分がこの年になって、じゃあ当時うちの叔父なりうちの祖父なり何を考えてたのかなって、昔それぞれ本人が書いたものを読んだり、いろんなものを人に聞いて知ったりするときに、ああ同じ場面でこうやって考えてたんだな、でもそうやって遡るときに、ああそういう自分のうちがやってきたものなんだっていうものを昔よりもすごく大事に、もしくは身近に感じることがあります。ですから今言われましたように、 やるべきところだったのかななんていうのはとてもかっこよさそうな話ですけど、今になるととてもそういうことを感じることがあります、
うん、お話を聞いてると先ほど申し上げたようにやっぱり運命的なものって言いますかね、なんかうん、大きな力が働いて佐野さんに至ってるのかなっていうような感じがしますけれどもね。で高校が東京の成城高校ということで、はい、まあ、お父さんは結構研究者だったんですか。
うちの父親はですね、先ほどお話ししましたように農の仕事は父たち兄弟5人のうち長男だけが後を継ぎまして、それぞれみんな、自由に進む道を決めたんですけれども、その中でうちの父親は遠洋水産研究所っていうのが清水にもありますんですけれども、そちらに勤めておりまして、で当時まあ転勤も多かったんですけれども、特にサケマスが当時の父親の担当で、当時ありました日ソ漁業交渉っていうのはうちの父親はもう毎回会議に出ておりました。
なるほどね。しかしそのお父さんの仕事とまるで関わりがない。しかし親族の過去を遡ってみるとやっぱり何かの必然みたいなものがある。
そうですね。
いう感じでしょうか。
父親も自分の親兄弟がやってきたことですし、とてもこう冷静に、こう、脳の世界とか、楽屋うちをこう見てきたんだと思うんですけれども、私はちっちゃい時には、こういう脳の世界、非常にこう、ものの見方が偏ってしまったり、そういう人間しか集まってない。お前はもっと広くいろんなことを考えるようにならなきゃいかん。まあそういうことを言われてきました。でもだんだん私が中にいて、やっぱり中は本当にこういう考えしかみんなできないのかなと思って、やっぱりこの中はみんなおかしいんじゃないかっていう時に、逆に今度は父親から言われました。お前自身がいるところおかしなとこだって言うと、お前までおかしなやつに見える。たとえ親にも言うな。そういうふうに言われてきました。
なるほどね。まあ、素晴らしいお父様だという感じがしますけれども、それから大学が東京芸術大学というふうなことですけど、東京芸術大学っていうとですね、私どもはやっぱり音楽とかですね、絵画、
はい、
まあ、彫刻なんかもそうですけど、はい、そういうふうなものを連想するんですけれども、能とかですね、そういうふうな日本の古典文化っていうか、そういうセクションっていうのもあるんですか。
実は日本の中で唯一ですね、法学科っていうのが東京芸術大学にあります。で実は能だけじゃなくて長唄、常磐津、清元、箏曲、尺八で今日本舞踊雅楽もできたんですけれども、その中に能狂言っていう学科もありまして、で私も子供の頃から学校行く時間があったら稽古しろなんてそんな風に言われてきましたんですが、うちの叔父も学校行くことは決して悪いことじゃない、またいろんな世界の人たちと接すること、仲間になれることは後々お前にとってもいいことだと、だから学校は行かないより行った方がいいだろうと、私自身も、やっぱりできることなら学校を出ておきたかったという思いもあったんですけれども、まあ、非常に変わった学校です、美術音楽があるんですけれども、芸術祭って言われる、まあ、文化祭の時にはもう半分プロみたいな連中がみんな演奏しますんで、もうすごい文化祭になります。
なるほどね。まあ勉強する時間があったら能の勉強をするというふうに言われたというお話ですけれども、
実際ですね、私は、大学入りましてから、まあ、内弟子修行というのが私たちの修行時代にあるんですけれども、これは流儀のトップのところですから、私どもの流儀で言いますと保証流の家元の家に住み込みで修行をするというそういう期間がありました。それがちょうど大学入った年から、30になる年まででしたね。ですからかなり長い時間、本当に、一緒に生活をしながらいろいろな修行をしていくということをしまして、非常にこう厳しくされたんですけれども、今思いますと非常にそれがありがたいことだったと思っております。
十何年間もうち弟子におられたんですか。
もう多分皆さんがどういうことかっていうのは想像がつかないかもしれませんけども、ある意味非常にこうわがままな要求も聞きながら、でもいろいろな思いを持って接することによって向こうも一生懸命こちらを育ててくれるという日本ならではのシステムなんですけれども、実はその場面場面にこういろいろ確かめられる場面があります。じゃあ何時に来い、 何時ぴったりに行ってちゃダメだけどね、いつもその前から、いつも迎えに行く時にも早くから待ってる。そのうちにこいつはダメだ、最初物を頼まれても誰か呼んでこい、で先輩たちもお前行けお前行け、私が下の時には後ろに私が走っていくと、あお前じゃダメだって上のやつ呼んでこい、何やっても上じゃなきゃダメだ。でそれがだんだんだんだん自分も上に上がっていくうち、時間が経つうち、その試されていることに要求に応えるうちに信用されるんですけれども、実はその信用されるまで時間はかかるんですけど、その信頼を失うのはもう一瞬で、やっぱこいつダメだって言われてしまいます。ですけれども、そういう場面があったことは非常に今思うとよかったなと思います。
まあ今になってみると大変大きな、ね、財産になっているというふうに思いますけれども、我々外の世界というか全く関係ない世界の人間が見ると、十何年間もうちで知っていますかね、それうちで知っているのはどういうことがあってか、あんまりはっきりおっしゃいませんけれども、やっぱり雑用とかそういうのもいろいろおやりに。
もちろんそうです。もう先生の身の回りのことから、掃除から運転から、もうお手伝いさんのようなことまで全部しなきゃいけないです。でもちろんその要求も、まあ、非常にわがままな要求が多いですから、まあ、それに応えなきゃいけない。
なるほどね。多分私なんかじゃとても1年か2年でもう我慢できなくなっちゃうん
だ。私当時ですね、3行ぐらいこう日記書いてまして、はい、今でも残ってるんですけども、なんだかいろいろ不平不満をこう書いてるんですけれどもまあ今思うと自分も幼稚だったなと思いますけれども。
なるほどね。
爽やかな話室は宝生流能楽師の佐野昇さんをお招きしております。
内弟子修行って言いますかね、はい、それが済んだ後すぐ外の世界へ出てって自分で独立して能楽師として活躍ができるようなシステムにはなっているんですか、ないんですか。
普通の仕事と形態は違いますんで、何年間何をしたら自分のポジションが上に上がっていくというそういうシステムではないです。ですから私たちの仕事といいますか活動といいますのは、自分が舞台に出て演じること、それとあとはお弟子さんたちに教えていく作業っていうのがあるんですけれども、最初からたくさん自分に教わりたいという人が集まるわけじゃないですから、いろいろなことをやりながらこうコツコツ人を集めをするところからそういう組織も出来上がっていったり、もしくは自分の舞台の活動ができる場面も増えていくんですけれども、なかなかこう何をしたらこうなるとかっていうシステムができてるわけじゃないです。かといってこう、他の芸能界と違って誰かが売り込んでくれるとか自分で売り込む世界とも違いますんで、そういう意味では非常にこう難しいし、全員が同じように時間が経つと活動の場が広がってるかっていうと、そういうもんでもないんですよね。
なるほどね。まあ、お聞きしてて非常に、まあ、不思議って言いますかね、すごい世界なんだなっていうふうに思いますけれどもね、あくまでももうそこへ行くと自分の能力なり意欲なりですね、全体像が そういうものを作り上げていくっていうことになるんでしょう
か。そうですね、私本当に思いますのは、あ、その気になればできることがあるんだなとか、もしくはものに向かうときに本気になって向かっていくことが大事なんだなっていつも感じることがあります。でまたそれをやる後に本気になったがためにこんな嫌な思いをしなきゃいけないんだなという場面もあったり、まあ、でもその積み重ねというか繰り返しがひょっとすると成長するっていうのはそういうことなんだなということを最近になって非常に思っております。
ちょっと少しおかしなことをお聞きするんですけれども、まあ、内弟子修行が終わって、まあ、内弟子っていうのは多分食べるものとかですね、はい、必要最小限の、まあ、身の回りのものとか用意していただけるんだろうと思いますけど、はい、独り立ちしたときにその経済的にですね、
はい、
食べていけるかどうかっていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、ですから実際問題食べて行くことができたんで今あるんですけれども、まあ、おかげさまでその時に私が内弟子を出る時に何人かの高弟子さんたちもついておりましたし、まあ、そういう中で、それを今度は広げていくという活動を後々していって今に至ってるんですけれども、私の場合そんなにこう 自分の身内の方からですね、そういうお膳立てはしてもらわなかったもんですから、まあ、自分でいろいろやってきたことは多いです。
自分で切り開いてきた。
はい。
なるほどね。まあ、それだけに、まあ、人には負けないというふうな意識も。
そうですね、人なんていうのはそんなもんで、このぐらいのものに耐えられたりとか、このぐらい大変なものを経験したりっていうと、自然的にその次に向かっていける力がつきますし、そうなると困ったこと嫌なことも面白がって意欲的に次に向かっていくことができます。脳のいろんな修行の段階を書いた本の中にですね、面白い話がありまして、すごくこうこの年にはこういうことしろあしろ厳しいこう修行の話が最初続くんですけれども、その本をずっと読んできますと、後の方でスランプに陥ったらどうしたらいいかっていう話になります。そうするとその本に出てるのは、山は登ると下っていく、ダメな時はどんどん下れって話なんです。そうすると山は下ると必ず平らになる、どんどん進めって話です。そういうことなんです。そしたらまた山にぶつかるから、あとまた登ればいい、そういう話が書いてあります。何かあるといつもその本のことを思い出します。
非常にその、まあ、人生そのものって言いますかね、
はい、
そういうものが凝集されているような感じもしますけどね、はい、なかなか面白いなというふうに思います。ところで私、まあ、気軽に脳とかいろんなことをお聞きしてきたんですけど、はい、本質的にですね、脳っていうのは、まあ、法性流とか感じるとかいろいろあると思うんですけど、はい、まあ、歴史的に見ればもう非常に古いんですけど、現在の時点ではその流派っていいますかね、
はい、
いくつくらいあるんですか。
今、まあ、して方といわれるその主役を演じる流儀がですね、うちの流儀法性流の他に観世流、金春流、金剛流、喜多流というふうに5つ流派があります。でそれぞれに、昔はですね、座付きっていう制度がありまして、そのして方に、まあ、専属の脇方なり狂言方なり囃子方がついてたんですけれども、今はもうそういうシステムじゃなくて、それぞれの流儀に相手するいろいろな流派の囃子方なり狂言方なりっていうのが一緒になって演じる舞台の形式です。
やっぱりそれぞれの流派は一つの完成度って言いますかね、
はい、
芸術としての完成度を持ってるわけ
です。そうですね、流儀その演目としては同じ内容の曲を演じることが多いんですけれども、でもそれぞれの流派の主張がありまして、同じ劇の中での親子の別れ方でもどうやったらそれが悲しく見えるかっていうような微妙な演じ方の違いっていうのはそれぞれの流儀によってあります。
私も見る回数というのは結構多いんですよ、
はい、
最初の頃は正直言ってですね、まあ、静かな雰囲気って言いますかね、はい、まあ、幽玄な雰囲気、2、3回寝ちゃったんですよね、
はい、
だけど何回か見てるうちにですね、だんだん眠らなくなっちゃうんですよね。
眠くなるっていうのは私も同じことで、見てると眠くなる。よく私も聞く話の中に、脳の舞台で刻んでるリズムがですね、こう赤ちゃんをこう泣いた赤ちゃんをあやすときにトントントンってやるのはリズム、それお母さんのお腹の中にいるときに聞いてるリズムと同じなんだっていうような話を唱える人もいるぐらいですね、まあ、ちょうどこう声口よくなってしまうようなリズムになってます。でもう一つ、脳が難しいとかわからないとかって、まあ、言われがちなんですけど、ぜひ知っといてもらいたいな、分かってほしいなっていうことにですね、これは今私も学校を回ったりするときにも子どもたちに向けて言ってる話なんですけれども、脳がすごいとか古くからあるものがすごいとかってただ言ってるだけじゃなくてですね、脳の舞台でやってる中の実はすごくはっきりした約束事がありまして、江戸時代なんかもう武士階級だけのたしなみなんていう時にですね、もう絶対的なその制度がある時に、その人たちに対して絶対失礼のないように演じなきゃいけない、そういう気の使い方、思いやりを持ちながら、でもその中で一番綺麗に見えるように演じなきゃいけない、そこだけ聞くとすごく堅苦しく聞こえるんですけど、でも自分が一番動きやすい動き方をしてる、だから止まる足、ひねる足っていうのはやかましく決まっているようで、実は自分が一番動きやすく動いてる、だから日本のものってすごいんだよっていうことをですね、分かってもらえたらなと思います。
国々によって違うんですけど、日本の能みたいな形のですね、はい、芸術っていうのは他の国にもあるんでしょうか。
いや、その国にはないと思います。で、これは外国へ行くとすごく一生懸命見てくれますけれども、基本的にきちっとする、じゃあ足を揃えなさい、私も外国人のお弟子さんがいるんですけれども、じゃあ足揃えてくださいって言うと、足をこうかかとを近づけてくれるんですけど、もっとピチッと、そんなにですかっていうようなですね、感覚の違い、きちっと、いや、これできちっとですよっていうのと、日本人の思うところのきちっとという、その国ならではの、もうそれが私文化の違いだと思うんですけれども、そういう中のきちっと動く、きちっとしてるっていうものは、この国のこれしか私はないと思います。
だから逆に世界でですね、いろいろ評価してくれますよね、はい、日本の能ってすごいっていうことはよく聞くんですけどもね。
私最近読んだ本に、江戸時代の江戸城の中で の能の様子が書いた本がありまして、で、実は能には翁っていう演目があって、これはあまりストーリー性はなくて、天下太平、国土安穏、五穀豊穣、子孫繁栄、実は芸能ってすべてこれを、まあ、脳の中でもテーマにして演じてるんですけど、その翁って曲はもうこの言葉を主に伝えようとしてる曲なんですけれども、その中で主役が天下太平、国土安穏、本日のご祈祷なりっていう時にですね、将軍自ら手を膝の上に置いて頭を下げてその文句を聞いてたと。で、翁の時に限っては他の能を見る時にはこうミスのうちで見るんですけれども、翁の能に限ってはミスを外してその文句の時にそうやって手を膝の上に置いて頭を下げて聞いてたっていうのを読みまして、その当時の将軍が天下太平、国土安穏なくして国がまとめられっこないっていう気持ちでそれを見てたっていうのがですね、あ、実はこの芸能の日本人の元々の意識って本当はそうなんだよなっていうものを感じます。ですから何かそういうきちんとしたものが今なくなりかけてしまったのが、なんかこの芸能が難しいとかつまんないって言われてしまう原因なのかなってことも少々思ってしまうことがありますけれども。
なるほどね。
FM ハイ爽やか談話室、宝生流能楽師の佐野昇さんにお話を伺っています。
まあ、佐野さん、お話を伺っているとやっぱりものすごいその、まあ、訓練といいますか、まあ、今筆やトレーニングといいますかね、そういうものを勉強した集大成が現在のその能のですね、舞台を作り上げているというふうに思うんですけれども、やっぱりそのして方といいますか、まあ、主役というんでしょうか、はい、そういうふうになるには簡単な話ではないんですね。
実際終わってしまうと何が大変で何をしてきたかなと、具体的に何をしなきゃいけないなんていう言葉では言えないことが多いんですけれど、ただ日本のものを教わってくる途中のことを今思い出しますと、言われることがきちっとしてましたっていうのは、どっちでもいい、どうでもいいなんて教わってきたこと一つもないです。ああしろこうしろ、ひょっとするとそれが、昔の家の中のしつけもそうだったんじゃないのかなと思うような、特に難しい話を言われてきたわけじゃなくて、俺の真似しろ、俺の言った通りやれ、なんでですか、うるさい、どうしてですかって、生意気だ、もうそう言われながらはいって言ってやることが、実は何かものを身につける後でわかるっていうことの原点なのかなと思いますけれども、
平べったいような理屈とか理論じゃなくて、もう体感というか体でも感じて、
そうですね、
受け止めるというふうなことになるんでしょうか。
はい、
それで、まあ、この話もうちょっと聞きたいんですけど、日本の滝技能ですね、はい、今回もおやりになるんですか。
はい、今年はですね、10月の9日の土曜日に羽衣の松の前で滝技能があります。で、今年の演目は能はエビラっていう曲と羽衣を演じるんですけれども、実はエビラっていう曲も清水にもちょっと関係のある曲でありまして、実は梶原家のお話なんですけれども、梶原家のお墓は実は清水にもそのお墓がありまして、狐ヶ崎とか梶原山なんていう名前がここにも残ってますように、梶原家の戦いはこの辺で起きたことなんですけれども、そのエビラっていう曲と羽衣をやるんですけれども、羽衣は私がその天女の役を演じることになっております。
で、特別に今回はですね、今までと少し違うようないろんなものが付加されているというふうに聞いたんです、はい、世代交代
って実は滝技能の公演に引き続きですね、羽衣の松の世代交代というイベントをします。と言いますのは、羽衣の松がですね、今羽衣の松と言われている松がだいぶ枯れてきてしまいまして、で何年も前から次期羽衣の松の候補になっている松が、ありましたんですが、いよいよ今年その世代交代をしていきます。また何十年何百年も経つと新しい羽衣の松が羽衣の松だという話になって、昔のがどこにあったかそんな話も知らない人も出てしまいますように、今の羽衣の松がいつ羽衣の松と言われたのかという詳しい話を知ってて見てる人なんていうのは誰もいないんですけれども、実はその世代交代のイベントの本当の大きな意味っていうのは、時間、時代、生き物はずっとこうつながって生きている中の、まあ本当に今回一場面のイベントなんですけれども、皆さんに分かってほしいのは、その命をつなぐ光のページェントなんていうふうに今回のイベントも歌ってるんですけれども、そのライトアップのショーをしながら、まあバトンタッチをしていくイベントをしていきます。まあそこでそれぞれの皆さんがですね、この松だけじゃなくてみんなの生きてる中のいろんな思い、またこの松原の景観っていうものを次の時代に伝えるような意識づけになってもらえればな。昔からその天女がなんでこの松原に降りたかって言いますと、あの景観が綺麗で、そういうところに天女っていうのは美しい場所しか降りてきませんから、それでその物語がありますんで、ぜひこの後もそういう意識で皆さんがあの景観を伝えてもらえたらな、そういうイベントです。
能っていうのは私は映像とかですね、写真とか書かない、そういうものでは絶対にわからない、実際に演じているその場でですね感じないと理解できないんじゃないかって私は思いますけれども ね、
そうですね。実は能っていうのはもう一回興行で、本当にその一期一会といいますか、その場面を大事に演じてますんで、ぜひ本番を見ていただけたらなと思います。
そうですね。最後にもう一つ、佐野さんにとって清水という町ですね、どんなふうに受け止められてます
か？私本当にその小学校4年から中学っていう、ある意味一番こう大人でも子供でもないような、ある意味不安定な多感な時期にですね、この町におりまして、なんかあると海に行って、でそれも私の中では出来事によって港側の方に行くときと外側の海に行くときと、自分の中でいろんなことがありました。でもなんかそれをこうすっきりさせてくれたり、富士山見て気持ちが大きくなったりとか、自分の中ではここの自然にたくさん育てられてきたものがあります。ですからこの町は一生忘れないですし、今でも何かあるとすぐに来ます。
ある意味では心のふるさとみたいな
ところ
なんでしょうか。
そうですね、本当にそういうふうに思ってます。
そうですか。今日は大変いいお話を伺いさせていただきました。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は宝生流能楽師の佐野昇さんを迎えしてお話を伺いました。佐野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。